の育ちを応援するホット時間、楽する空間。
皆さんこんにちは、コイラボの岡田です。
臨床心理士の美彦です。お願いします。你好、大家好、 Hi everyone、 皆さんこんにちは。
美彦さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子供時代のことについて、ちょっとお話しいただければなと思うんですが、どんな子供でした？
私はですね、5歳でアメリカに行ったんですけど、
はい、
5歳までは、ものすごく内気な、母親の後ろに隠れちゃう、もじもじちゃんだったんですが、うん、5歳から、急変してしまったんですね。
アメリカに行ってから。
後天的に喋ることが好きになったタイプ。はい、本音は多分内気で、今でも信じてくれないですけど、あんまりこう、表現したくない子でしたね。
何かきっかけはあったんですかね。
これ長くなっちゃうんですけど、いじめられたんですよ。アメリカで。
はい、行ってすぐぐらいに。
そう、白人の女の子に。毎日毎日指をつねられ、で、悔しい。すごい、ま、研究はあったみたいですけど、うん、泣かなかった、
うん。
で、毎日多分ね、もう1ヶ月は続いたと思うんですけど、はい、アメリカの場合、当時は、メインティーチャーとサブティーチャーって2人の先生がついてるところが、いらして、サブティーチャーに多分気に入られたんですね。
はい。
で、いっぱいおもちゃを出してもらって、ミキコ用に。それが羨ましかった白人の女の子が連れてくるんですけど、ある日、大泣きしたんです。
うん。
そしたら、みんなが助けてくれて、代弁してくれたんです。
あ、
で、アメリカでは、言わないと何も起きないんだ。ってことを悟って、そこから喋らなければ生きていけないんだ。
じゃあ、後天的にそういう体験をして、
そうです。
そうなっていったんですね。
そう、だからいじめは決して悪いことではないぐらいには思っていますけどね。はい、きっかけになりましたね。
きっかけなんですね。
岡田さんはどんな子でした？
多分、今から考えると、生意気な子供だったんじゃないかなと思うんですけどね。
生意気と言いますと。
小学校の低学年の頃にはもう、
うん、
サンタクロースはもういないんだっていうふうに。
低学年で？
そうなんですよ。
かわいそうな子だ。
で、そこから中学年ぐらいだと思うんですけど、うん、サンタクロースはいるんでしょうかっていう絵本を読んで、その絵本がきっかけで、あ、サンタクロースっているんだっていう、逆にそこから、いるというふうに感じるようになったんです、
ね。絵本から
絵本から。
むっちゃドラマチックじゃないですか。
その絵本には、
はい、
愛とか思いとか、うんうん、そういう形に見えないものも、あるんだよっていうようなことが書かれてて、
深いね。
それを読んで、うんうん、あ、そういうふうに、感じてもいいんだと、考えてもいいんだって思ってから、そういうふうに考えられるようになったかなと思いますね。
へえ、そこからサンタクロースを信じるようになったんですか？
信じるというか、まあ、いると言ってもいいんだなっていうふうに思いましたね。
それは信じるんじゃなくて、いるという言ってもいいってこと？
要は、サンタクロースという存在自体は、別に誰かが見たとか、そういう実在するとかではなくて、
そういう
存在そのものが、あると。
あることを言ってもいい。うん、深いね、それも。なんかちょっと、ひねった感じですよね。ストライクな感じじゃないんだけど。
はい、だけど、ね、そういうふうに、思えるようになりましたね。
それは混ぜてるよ。でね、その頃ね、どんな風に見えてたんでしょうね。ね、その頃を知ってる方に聞いてみたいですが。
そうですね。
はい。はい、
で、今回のテーマなんですが、
はい、
どうして子供は怒っているの？ということなんですけど、
はい、
こちらも、前回お話しいただいたように、悪と健やか子育て講座からっていうことなんですかね。
そうですね。今日2回目はですね、悪と健やか子育て講座から子供の怒りを、抽出してみます。この講座、前回も申し上げましたが、アメリカ心理学会の、2002年の子育てプログラムで、今日本でも展開中の子育てプログラムです。で、子供は怒っているように見えるんだけど、果たして、怒ってるのかな？怒りを感じるとき、子供が怒りを感じるときはどういうときなのかなっていうのがメインにするようなセッションです。じゃあ実際に子供が怒りを感じてるときっていうのはどんなときだと思いますか？
そうですね。自分の思い通りに、なんか行かないときに怒ってるかなと思いますけどね。
思い通り、例えば？
例えば自分がこのおもちゃで遊びたいのに、
うん、
友達に貸してもらえなかったとか、自分のやりたいことができ
ない時、うんうん、その通りですよね。あの不公平に扱われてたり、自分がこう差別されていたり、あの自分の感情の通りにならない時に、やはり大人と同じように子供も怒ります。それともう一つ忘れがちなんですが、必要なことが満たされていない時、
はい、
つまり空腹だったり、
はい、
疲労、疲れていたり、退屈だったりする時も泣いちゃう。赤ちゃんをイメージしてもらうと分かりますよね。
確かにそうですね。そういった時も起こったりとかしてますね。
実は大人でもね、空腹で怒る人いますよね。
ああ、確かに。
うんうん。あれはなんかこう、ごまかされて変な人になってますけど、
うん、
同じように、そのまま持ってきてる怒りかもしれないですね。
あ、そうなんです。
原始的ですよね。
そうなんですね。うん、確かにその、はい、両方ありますね。
そうなんです。で、本来ならば、その必要なことが満たされてないっていうのは小さい時の方で、まあ0歳、1歳、
うん。
で、どんどん大きくなって学校年齢に近づいてくると、あの、不当だったり、思い通りにいかない時に怒る方が、まあ割合的には多くなってると言われています。
はい。
なので表現の仕方も年齢によって異なりまして、赤ちゃんだと泣く手段しかないので泣いてるんですけども、幼児や児童になってくると言葉が使えてくる。
はい。
あと、癇癪っていうのも使えるので、バタバタする。で、ティーネイジャーになるともっとこう、巧妙になりますよね。
うん。
いじめという形になっていくかもしれませんし、ストレートに今殴り合いとかできない世の中になっちゃってるので、怒りの出し方っていうのが、非常にストレートにならないな、危険だなというふうに逆に感じます。
あ、うん、そういった行動も怒りなんですね。
そうですね。なので怒り自身は、もうずっと申し上げているように、いけないことではないんですね。
うん、
いけないことではなく、好きか嫌いかはいいけども、どんな感情もすべて大事な感情です。で、その怒りの出し方を学ぶ必要が子供にもあるし、まあ、強いて言えば、大人になってしまった私たちも、出し方が学んでいかなきゃいけないということになります。
はい。
大人との対立、親のコントロールから拒否しようとするお子さん、思春期になってくると反抗しますが、それもすべて全部子供にとっては必要な作業です。なので、争い事は子供にとって生活の一部ですという言い方をします。争い事は子供にとって、それは学びなので、学びながら、どんな生活、大人になろうか、どんな風に生活していったらいいのかという社会規範も学んでいることになります。したがって、争い事を奪ってはいけないということになるんですね。
じゃあ、怒ってる時に、どういう風な対応するのがいいんでしょうかね。
どうですかね。そこに自分の感情を重ねてほしいんですが、それを見て、大人である自分がどんな気持ちがしてるかがまず重要です、
うんうん。そうですね。大人としてはそういったことをやってほしくないので、
うんうん、
やめさせようとしちゃうような感じがしますね。
そういうことですよね。やってほしくないっていうのは何でだろう。うん、争い事は今申し上げたのに子供にとっての生活の一部なんですよ。
そうですね。なかなかそういうふうに思えないなって。うん、こちらにとっては面倒なことだなって思うので、
うん、
どちらかと収めたいっていうふうになっちゃいますね。
なので私も結構ファシリテーター、この講座をやりながら、うん、争いごってくれてやってありがとうぐらいに思ってくれっていうふうに言っています。
うん、
だってこう殴ったことがない子にはその子の痛みがわかんないですし、うん、どれぐらいの強さだといけないのかっていうのは、やっぱりこの綺麗事に聞こえるかもしれないんですけど、まあ、体験して覚えていくしかない行為、うん、行為だと思うんですね。なので怒りは、感じてもいいけど、その出し方が一緒に考えていくっていう視点であれば、どんな対応でもいいんだと思います。うん、
である程度見守ることも必要なんですかね。
そうですね。
うん、はい。では本日のポイントをお願いします。
お子さんも怒りなどの感情を持っています。人との争い事は子供にとっては当たり前のことです。学んでいる最中だから、どんどん怒りの感情を出しながら覚えていってください。大人のあなたも今日一日気持ちを学んでくださいね。
確実にお届けするために、購読ボタンを押して登録をお願いいたします。みくこさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。バイバイ。